ムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線家によるアマチュア無線の番組です。今日のお相手は JR3QFB39 と
JR2KHB スタと
JF7ELG 小畑と
JG1ITH リオと
JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日の話題ですけれども、スーパーフォックスモードって何ということでお送りいたします。それではハムのラジオ始まります。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
さて、ついに行こうともないか来週の土曜日日曜日ですね、はい、8月の24、25ということでね、はい、土日、ハムフェアがね、新しい会場有明ジメックス、こちらの方で開催されます。
はい、開催されますね、
はい、JR の、ハムフェアのページですね、ハムフェア .jp ということでね、今特設サイト開設されてますけども、はい、そこに会場の案内図とかね、いろんな中の、ブースの図面とか出てますんでね、ご参照していただきたいんですけれども、はい、よく見てますと、JR の会場案内図がね、うん、入り口が下になってるんですよね、地図の下側になってるんですけども、ね、これ実は入り口は北側ということなんで、
そうなんですよ、
なんか上下逆というか、
はい、南北が、うん、一般の地図とはちょっと違った、はい、ということですね、は
い、ということに気をつけてくださいということですね、はいはい、まあ、中入ってしまえば同じですけどね
中入っちゃえばね同じなんで分かんないんですけど、は
いはい、ということでね、特設サイトのね、いろんな催しとかね、そういうところも、まあ、あとちょっとですけどもどんどん充実するかなと思いますんでね、ぜひご参照くださいと、はい、いうことです。まずはね、スポンサーの QCQ 企画がね、ハムフェアで行いますイベントのお知らせでございます。QCQ 企画は子供の科学とタイアップしまして、QCQ のブースで無線更新体験を行います。そのお知らせは8月8日発売の子供の科学9月号に掲載されます。その後、子供の科学にはアマチュア無線の記事が数回掲載予定とのことです。ぜひね、お子様とご一緒に会場にお越しください。QCQ 企画のブースは B の08 です。はい。で、ハムフェアね、22歳以下のね、方はね、すべて入場無料ですのでね、ぜひぜひお子様とね、ご一緒にお越しくださいと。で、この企画にはね、ハムのラジオも協力いたしまして、体験更新のね、お相手側を、ね、務めますのでね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、次にね、今年もやりますということでね、QCQ 企画との、QCQ 企画とハムのラジオのコラボ企画。はい。ということで、缶バッチプレゼント。
はい、
行いますのでね、ぜひお越しくださいということなんですけども、両方のね、ブースにお立ちいただきますと、ハムフェア2024年、記念の特製缶バッジをプレゼントいたします。はい、デザイン、プレゼント方法などは、その詳しいことは当日ブースで発表しますので、まずは、ブースにお越しください。はい、ハムのラジオのブースは C の45、ビジネスブースのね、T&M コンプレーションの向かい側となりますのでね。はい。はい、QCQ 企画が B の08なんでね、そんなに遠くありませんので、ね、
そうですね。
歩いてちょっとというところでございますのでね、はい、両方のブースのね、お立ち寄りください。はい。ということでございます。
お願いします。
今日の話題ですけれども、スーパーフォックスモードって何ということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
今日はね、今もなお大流行中の FT8 モードで、新しく追加されましたスーパーフォックスモードのお話をしていきたいと思います。
はい。
ということで、まずハムのラジオ風にね、スーパーフォックスモードってなんやねんということでございます。はい。これはね、WSDTX のね、リリースの 2.70 から実装される新しい DX ペティションモード、うん、ということです。はい。以前K8R ですね。ここでテスト運用されましてね。その後今、ちょっと前からね、はい、運用してます。N5J、うん、ジャービスアイランドかな、
はい、
の DX ペティションで本格運用。ということでね。
はい。
まあ、私も実は N5J がスタートした時にね、スーパーフォックスモードでね、うん、できましたね。非常に心地の良い。
そうですね。
うん。
デコードできれば大体共有できるという感じですね。
はい。という感じですね。それはちょっと今日ちょっとね、はい、話題にしていきたいなと思います。
うん、
この WJTX のね、バージョン 2.7.0 ということなんですけれども、これ実はね、まだ正式リリースにはなってないです。
はい。
現在はね、RC6 ということで、リリースキャンディデート6ということで、まあ、ベータバージョンと言ったらいいかな、ソフトウェアで言ったら。
うん、そうですね。
うん、まあ、それで、まだバグがあるかもしれないけれども、まあ、一応、個人の責任で使ってみてよと。はい。いうことで。まあ、それをね、承知の上でお使いくださいということでね。
インストールした時にね、その注意書き出てきますんで。
出ますね。
はい、ポップアップ出てきますんで、それを。
起動するたびに出ますよね。
今年の、はい、12月の末までしか使えないよというのも出ますよ、確かに。
出てますんで、
はい。
はい、
はい。逆にびっくりしますけどね、なんかこんなん出たから、あれと思うんですけどね。はい、まあ、慣れれば。
はい、警告が出るだけなんで、そうなんですよね、大丈夫です。
はい、はい。ということなんですけど、まあ、最初に言っちゃいますけど、特に私自身、バグとか不具合とかいうのは全然気にならなかったですね。
今のところ感じてないですね。
はい、感じてないですね。
特にそのまま上書きインストールで動いちゃいますね。
そうですね。はい。うん、で、万が一ダメな時は前のバージョンインストール、再インストールすればいいんで、特に、心配しなくても大丈夫です。
はい。ノーマルモードでも更新しましたけど、うん、全然問題なかったですね。
そうですね。う
ん
う
ん、はい。
で、これ、まあ、スーパーフォックス、というんですけれども、前のフォックスモードですね、それも実装はされてますので、まあ、どちらでも使われるという、まあ、そんな感じですね。
はい。
はい。で、この従来のね、フォックスサウンドのモードではね、FTH のノーマルモードの信号をね、最大5波、5つの曲同士で、5つの曲と同時に更新できると。
そうですね。
いうことだったんですかね。
現実的には、RR と次の曲のレポート一緒に送るので、うん2曲分の信号を使って出てる場合もあるんですよね。
ありますね。
はい。ですから、うん、5波なんですけど、まあ、5曲以上と QS をしてる感じになります。うん、そういうことですね。
はい。で、この従来のね、フォークサウンドモードなんですけれども、まあ、これだいぶなるんで、皆さんもね、ご経験ある方はね、ご存知だと思うんですけども、うんこの場合ですね、送信の波ですね、これは5波出るんですけども、1から5波に、5つの電波が出るという形になっちゃうんで、
はいはい
その変化するたびに送信パワーがね、その出た波の数だけ分の1、
うんうん、
ですかね。例えば5曲で、うん、5波出ると5分の1になると、
はい、
いうことなんで、まあパワーが減ってくると、うん、1曲あたりのね、1波あたりのパワーが弱くなりますんで、コンディションによってはね、まずフォックスが見えたと思って喜んで読んだら、なんか見えなくなったとかね。
はいよくありましたね。
リターンあってもね、7、3まで見えないとかね。
そう、うん、応答があったのが見えないっていう事態が起こりましたよね。
だからまあ初めから5波でね、やってる時だったら別に変わらないんですけど。
そう、ずーっと5波だったらね、なんとかになったのにっていうところはいっぱいありましたね。はい、
ありましたけどね。
はい、
まあそういうところはちょっと一つの、弱点だったんですけども、まあこれはこれで非常に、うん効率的に、ね、
はい、
QS できて。まあ私も実は、去年のパローの方でね、運用させていただきましたけども、やっぱり、たくさんの方と QS をできるんでね、
うん、
うん、いいモードですね。
それはそれは画期的でしたよね。
画期的ですからね、うん、はい、うん。で、まあということで、まあ結局、まあ5波まで出せるということで、うん、まあ先もね、ちょっと重複の、QS も含めると、5波、5曲以上の QS ができるということで、
はい、
QS のレートが上がるんですよね。
はい。
はい、やっぱりやりたい、DX の曲と効率よく QS をできるということで画期的ですね。
はい。
で、では今回、スーパーフォックスということでね、うん、このスーパーがついたというところで、
うん
はい、これ何が変わるんかなということですね。
はい。
で、まずね、これ、特徴的なのね、いわゆるフォックス側ですね。うん、まあ、いわゆる DX ペディション側。
はい。
こちらの方は、まあ、前はね、普通の FT8 の電波と同じ電波を出してたんですけども、はい、今回、FOX 側は常にね、750Hz から 2262Hz の間ということで、
うん、
だいたい 1512Hz、だいたい 1.5kHz の幅に広がって、電波を送れるということで、
はい、まあ、送ってきますね、
考えれば、
はい。
フォックスはね、一曲なんで、何曲もいらない、いないんで。
うん。
うん、
3キロ以内であればね。
ね、全バンド、ビャーっと使っても、よく考えたら大丈夫ですよね。
そう、そういうことですよね。
うん、はい。もうそういうところにも、まあ、ご存知だったとは思うんですけど、そういうところをうまいこと利用されてると。いうところですね。
うん、
で、まあ、これによりましてね、同時に最大9曲。に、シグナルレポートまたは RR73 ですね。
うん、
これが送れるようになったと。はい。いうことですね。で、従来のフォックスハウンドモードに比べて、10デベぐらいのシステムゲイン向上が見込まれるということなんですね。うん、で、今回、常に、帯域幅、同じ帯域幅の信号で、ね、相手局の曲数によりね、送信する波の数ですね、波数は、変わらないので、
うん、
見えたり見えなかったりすることがなくなったと。
常に安定して見えるようになりましたね。
そうなんですよ。
はい。
だから、こちらから見ると、向こうの電波1トンかけるに広がってるんですけども、その中に、もうすべて、1曲やってても、9曲やってても、うん、その電波が全部、はい。なんか、中に入ってると。
入ってると。
いう感じですね。
うん、
だから、曲数が増えても、電波の強さが変わらないと。
うん、
これがいいんですよね。
非常に安定して、ずっとこう、繰り返し繰り返しで、見えてきますね、はい、信号が。
ということでね、
うん、
前はね、だいたい 700Hz ぐらいのところでね、
うん、
5波出したりしてたんですけれども、
はいはい、
で、それとあと、我々引き込まれてたんですよね、普通のフォックスモードでは、
ね、
はい、電波を、例えば 1000Hz 以上で僕らね、
うん、
呼ぶが、ハウンド側からは電波出すんですけども、で、それを向こうのフォックス側の周波数の 700Hz 近くのところに引っ張り込んでもらったと。
はい。
いうことで、まあ、周波数が途中で変わっちゃうというのが、
うん、
まあ、一つの、まあ、弱点になってたかもしれないですよね。
はい。
はい。だから、まあ、そういうふうなところも含めましてね、非常に効率よく、できると、
うん。そんなふうに見えてますね、今のところね。
そうですね。
すごく効率が良くて、うん、そんなに待たなくても消えそうができる。
そうですね。
まあ、呼ぶ周波数がね、200Hz から 4.5 キロぐらいまでの幅で呼んでくれって書いてありますから。呼ぶ側の重なりもだいぶ減ってるんだと思いますよね。
そうですね。
うんうんうん、
あ、これとちょっと私も言ってなかったけど、今まではね、ハウンド側が呼ぶ周波数が 1000Hz 以上で呼んでたんですよね。
うん、
で、先ほど小畑さんおっしゃったように、それがもっと広がったというところもあるんで、
まあ、どこで呼んでもいいということですよね。
だから引っ込まれるということもないんで、
うん、
まあ、こちらの電波がそこに行った時になんか QRM とかでね、
うん、
被ったりして、向こうが聞こえなくなったりするのもなくなりますんでね。
うん、
いろいろと、いい点がどんどん出てきたかなと。
改善されてるということですね。
そうですね。
はい、
うん。で、まあ、そういうことがあるんで、例えば、受信側でね、750か2262の周波数の間なんで、フィルターをそこにちょっと限ってやると、うん、まあ、いらない帯域がなくなるんで、
はい、
そういうのが若干でも稼げるんちゃうかなと。で、ただ、まあ、逆に、フォックス側のね、電波が、1.5kHz に広がるんで、
うん、
まあ、そっち側の、による、ま、SL の劣化したときに、ちょっとデコードが難しくなる。
その場合もありそうですね。
うん。ただ、あんまり体感してないんですよね、そういうの。
でも実際、こう、ウォーターフォールがほとんど見えてない状態でも結構デコードしてるんで。
う
ん、
そうですね。してますね。
はい。
はい。
はい、大丈夫だと思います。はい、
それから今度フォックス側からのメッセージなんですけども、うん、最大26文字までね、メッセージが送れるようになると。
そうなんです
よね。なったということでね。
うん。
だからいろんな情報とかね、送れるんですよね、フォックス側から。
ここからここまでバンド聞いてますから、そこを使ってくださいとかね。
そうですよね。
はい。
はい、で、たまに CQ がね、出てたりね、そこでね。
はい。そうですね。なんか8曲に応答して1曲が CQ だったりとかすることが多かったですね。
うん。
だからまあいろんな今までちょっと不便だったところをかなり改善してるという感じですね。
うん
うん、
この最大26文字がどういう形で表示されるのか見てみたい気がしますね。
そうですね。
そうなんですよね。うん、まだ見てないんで、うん。
見てないですよね。うん。うんうん、それがその WSJTX とかでどういうふうに表示されるのか。
はいはいはい。
興味あるところですね、うん、その順番が、
うん。はい、そうですね。
うん。
から、パイレツ防止の登録もできるようになったと。
うん、ネバーならなくなった。
もうマストなんですよ、
う
ん、これ。
そうなんですよ。あ、だから、いわゆる登録キーがね、ないと、送信はできないという形になってますね。
ボックス側のね。
で、これだったら、どこに登録するのということなんですけども、はい、これあの、NCDXF ですね。ザノザンカリフォルニア DX フォンデーション。これはもう昔からある。
アメリカのコンテストじゃなかった DX クラブですね。
クラブですね、はいはい。はい。で、ここの方で登録の、あの、業務というかな。はい、それを引き受けますよと、はい。で、その時に登録のキーが付与されるんで、それはあの、WSATX の、あの、フォックス、スーパーフォックスの時に、登録キーをそこに入れると。
はい。うん、その、うん、その登録キーが入っていると、画面上にベリファイドというのが出てくるようになるんで、でね、確実に、あの、正規局であるということが画面上でわかるようになります。
そうですね。
はい。
だから、パイレツ防止に非常に有効ですね、これ。
そうですね。
で、あの、これ9月1日からの登録ということで、うん、あの、もう準備は着々とできてるそうです。
うん。まあ、あの、どういう条件で許可されるのかも、まだ分かってないんですよね。うん、
免許証ぐらいは要求されるかもしれない、
ね、可能性もありますよね。
そうですよね。
うん。ベリファイですからね。
うん。あの、パイレット局がそれでね、応募して登録されてしまったら困りますから。
そうですよね。
そうなんですよ
ね。
はい、うん。まあ、それはあの、9月1日以降のね、お楽しみということでね。
はい。はい。
ということでございます。はい。で、あの、ここでちょっとね、この前、あの、N5J でね、QSO をした、あの、音がありますんでね、FOX の音をね、聞いてみたいと思います。はい。非常に特徴的な音なんでね。
今までと違う。
そう、全然違いますね。うん、
ね。
もう、ピロピロピロピロピロ。あっち行ったりこっち行ったりで、うん、まあ 1500Hz のね幅で あちゃこちゃ行ってるんで、
うんうん、昔のあの漫画で出てくるデジタル通信の音こんな感じがしてたような気がしますけど、
はい、はい、はい、ということなんでこの音を聞いたら、まああのだいたい DX ペーションの時はね周波数と公開されてますんでね、まあそこ行けば、うん、片方のあのこれ0と30秒のところが、あの、フォックスが出るということ決まってますんでね。前のフォックスの時もそうですけどね。
はい。
0か30秒のところで聞こえます。
はい。はい。
ジュリエットゴルフ6、フォックスロットシアラアルファ、JG6FSA、浦山です。西ハム会場来ました。ハムラジオ最高。
それではここで、無線従事者免許のアドバイザー。QCQ 企画からのお知らせです。まずは第1級アマチュア無線技師通信教育講座のご紹介です。第1級アマチュア無線技師通信教育講座は12月期よりテキストと問題集をリニューアルしました。新問題にも対応した新しいテキストと問題集をはじめとする充実した教材で国家試験に備えましょう。テキストと問題集の他に本番さながらの試験問題を体験できる5回分の模擬試験問題を送付いたします。3週間に一度お送りいたしますので、ご自身の力試しや試験に向けての演習にご活用ください。答案を当社にお送りいただくと、採点・解説し、受講者マイページよりお返しさせていただきます。わからない問題は、質問掲示板から質問することができます。専任の講師が皆様からの質問に一つ一つ丁寧にお答えしますので、サポート体制もバッチリ。QCQ 企画の通信教育講座で上級資格を目指してみませんか？第1級アマチュア無線技師12月期の受講者は8月末まで募集しています。 QCQ で検索。現在 QCQ 企画では養成課程や通信教育講座をお得に受講できるキャンペーンを実施中。 QCQ 企画が提携をしているハムショップに行くと、お申し込みの際に使えるキャンペーンコードチケットをゲットできます。こちらのチケットを使用してお申し込みをすると、申し込み資格やご年齢に関わらず受講料金からなんと3000円引きとなります。ちなみに先ほどご紹介した第1級アマチュア無線技師通信教育講座も割引の対象です。提携しているハムショップは当社ホームページからご確認ください。ハムショップ一覧の店名の横に QCQ 企画のロゴマークがついているハムショップが当社との提携店となりますので、 お店に行ってキャンペーンコードチケットを受け取り、お得に QCQ 企画の養成課程通信教育講座を受講しましょう。提携店は続々増加中。あなたの街のハムショップをぜひチェックしてみてください。 QCQ 企画では第3級第4級アマチュア無線技師と第2級第3級陸上特殊無線技師の養成課程を実施しています。養成課程の受講方法は2通り、養成課程講習会と養成課程 e ラーニングからお好きな受講方法をお選びください。養成課程講習会はプロの講師が懇切丁寧に講義をいたしますので、初めての方でも安心してご参加いただくことができます。北は北海道から南は九州まで幅広いエリアで講習会を実施していますので、当社ホームページからお近くの講習会場をチェックしてみてください。ご家族やお友達同士、会社の仲間たちと一緒に参加ももちろん OK。 4アマ2陸特は2日間、3アマ3陸特は1日で修了試験まで受験ができるので、短期集中で資格を取りたい方にはおすすめです。養成課程 e ラーニングはスマートフォンやパソコン、タブレットを使用してお好きな時間にお好きな場所でご学習ができ、最後の修了試験は最寄りのテストセンターで受験ができるサービスです。受講期間は90日間、隙間時間にサクサク進めるもよし、繰り返し動画を見てじっくり進めるもよし。動画は何度でも視聴することができるので、何度も復習したい方におすすめです。テストセンターは全国に300カ所以上あり、ご受講者様の都合に合わせて試験会場、試験日を選択いただけます。お休みが合わず講習会に参加できない方もこれなら安心ですね。実際の受講の流れや受講料金、講習会日程などはホームページからご確認ください。8月24日土曜日、25日日曜日の2日間、有明ジメックスで開催されるハムフェア2024に今年も QCQ 企画は出展いたします。ぜひブースに遊びに来てください。お待ちしております。QCQ 企画は無線従事者資格の取得を目指す皆様を様々な形でサポートいたします。お電話でのお問い合わせは東京03-6825-4949、東京03-6825-4QCQ まで平日9時30分から16時45分の間で受け付けております。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
Radio Narita 83.7。若者ハムの支援コミュニティ、ヨタジャパンをご存知ですか？ヨタジャパンでは、私たちと一緒に活動する若者会員を募集しています。10代、20代の皆さん、楽しみながら新しいアマチュア無線を作っていきましょう。若者をサポートする参助会員も募集中です。詳しくはウェブサイトで。一般社団法人ヤングスターズオンジエアジャパンでした。
はい、引き続きスーパーフォックスモードってなんやねんということでね、はい、はい、すでにね N5J の D エクスペディションでねスーパーフォックスをねこのモードをね給与された方ね結構多いと思います、
はい、
で設定の仕方なんですけども、そんなにごまごまと細かいことをすることはない感じですね、
はい、
まずそうですね、インストールしたら、うん、上書きインストールされるんで、うん、今まで の設定が全部生きてるんですよ。
あ、そうですよね、
うん、あとは最小限必要なとこだけやればいいなという感じだったですね、
うんうん、でインストールすると設定から入りますとね、詳細のタグのところにスペシャルオペレーションアクティビティ、前のね、フォックスハンドの時もそうなんですけども、そこのフォックスハンドのところに並んでね、スーパーフォックスモードというのがあるので、ここにチェックを入れると、
はい
いうことですね。で、ここにチェックしておきますとね、通常の画面にあるもの、エッジボタンって、通常の画面であるんですけど、これをエッジを押すと、ハウンドモードに、なった時にスーパーハウンドになりますのでね。はい、で、それがスーパーハウンドになるということで、まあ、それだけですよね。
はい。そうですね。そうです。で、それが画面上に出てきますね。
そうですよね。はい。はい、で、スーパーフォックスハウンドモードの設定中はね、画面にね、スーパーフォックスまたはスーパーハウンドという、判定表示がね、出てきますのでね、はい、パッと見て分かるようになっております。
分かりやすくなってます。はい。
で、スーパーハウンドではね、ディエクスペディションからベリファイドの信号を受信しますと、赤から緑に色が変わりますと。
はい。赤字っていうか赤のバックに、うん、白抜きでなってるやつが緑色の変わりますね。
そうですね。はい。だからまあ、色彩豊かに見えますんで。そうですね。はい。で、まあ、設定ははっきり言ってこれだけでございます。
はい。
はい。あとディエクスペディション局のね、コールサインが見えたら、受信画面でね、バンド状況の中にありますコールサインをね、ダブルクリック。うん。もう、それするだけでも自動的に DX コールが入って送信開始すると。
はい。
いう方、そういう感じで聞こえるんで、まあ、普通の、F8 の通信とね、そこら辺もほとんど変わらないと。
同じですね。
そうですよね。はい。はい、で、たまにね、この相手の曲が見えた時に、その曲のコールサインを、キーボード使って手でね、入力される方もいらっしゃるようなんですけれども、上のバンド状況の中のコールサインをね、ダブルクリックするだけでね、入力ミスなく、で、シーケンスの、ね、間違いもなく、音と油分のシーケンス間違いということがありえますのでね、はい、そういうのもないのでね、おすすめでございます。
はい。
はい。で、まあ、これからちょっと N5J とね、QS をしてね、気がついたことはね、ちょっとみんなでちょっと話したいか、していきたいなと思いますよね。
うん、
はい。で、まず従来のホックスハウンドモードの時と、まあ、共通だとは思うんですけれども、例えばこのモードに設定していると、で、設定許可ですね、まあ、こっち側からの送信状態になってなくても、うん、向こうから呼ばれると勝手に送信、スタートしてくれるんです
か？そうです。あそこは送信許可ってボタンがありますよね、うんうん。それをやってないと普通、通常は送信しないんですけど、うん、このモードの時は相手からコールが来て画面がペッと変わると自動的に送信が変わります。送信が始まります。
うん、だからまあ、逆に言えば、これFOX のモードになってて、FOX から見ると、いろんな曲呼ばれてるのは、ちゃんと、
うん、
WSJTX の FOX がメモしてくれてるんですよね。
リストアップしてるんですね、
うん。リストアップしてるんですね。はいはい。うん、だから、それを上から順番に送信してるんで、うん、まあ、自分が送信して読んでて、なかなか帰ってけへんなと思っても、うん、向こうではもうリストに入っていれば、そのうち呼ばれると、は
い。そういうことですね。
そういうことなんですね。
自分の送信は、タイムアウトでこう止まっちゃうと思うんですよね、よね何回かやると、
うん。
その状態になっても、相手から呼ばれることがあって、
そうそうそう。
で、その時に自動的に送信開始しますね。
そうですね。
はい。はい、
だから、逆に言えば、タイムアウト読んでなくても、
あ、そうです。
大丈夫かなと。
ただ、周波数か、チャンネル確保みたいなのがあるんで、呼ばなくなるとその上に被せてくる人がいるんで、
でね、
まあ、そういうことをちょっと考えながら、うん、2、3回休んでも大丈夫です。
うん、そうですね。
はい。
だから、自動的に送信終わって、タイムアウトしますよね、うん。それで急に慌てなくても大丈夫と。
そうなんですよ。呼ばれたからって言って慌てて、うん、慌てることはないですね。うん、
案外ね、FOX の方ではね、こちらからの電波がね、受信されているような感じなんですよね。
はい。
うん、結構、強く入ってるんじゃないかな。
と思います。うん、自分の信号が割と強く相手に届いてる、
うん。レポートがね、いいレポートが来ますよね、意外と。
私の場合はね、うん、例えば12メーターで QS をしたんですけど、相手側には、がマイナス2ぐらいで来てますよっていうレポートを送ったんですけど、うん、相手側からはプラス5で来てますっていうレポートをいただいたんですよ。だからここで 7dB ぐらい信号の食い違いがあるの。で、それを他のバンドも同じように 5,6dB が、うん、よくもらえるので、うん、案外強く相手には届いてるように思います。
うん、な感じはしますね。
うん、だから、よくフルパワーでリニアを入れていっぱいね強く送ってる方いらっしゃいますけど、うん、相手の信号に合わせてちょっとその辺は調整した方がいいのかもしれないですね。
だからバンド幅いっぱいにね、うん、ハウンド側は電波出せるんで、
はい、
ずらーっと並んで大丈夫ですからね、向こうにさえかぶってなければ、
うん、はいはい、そうなんですよ。
弱くても大丈夫と。
大丈夫ですね。意外と今日見てる感じではまだなんとなく1000以上にいっぱいいらっしゃるんです
よ。あ、
なんとなく、
うん、まあ、なんとなくその方がなんか安心感あるんですけどね、
実は、ね、だから思い切って 1000以下の、うん、500とか600とか
下の方がいいかもしれませんね、
うん、700とかその辺の、
うん、読んでもらえそうですね、
なんか空いてるなっていうところで読んで、うん、見ました。そしたら割と早く音来ましたね、うんうん、
私は3000以上で結構読みました、
はい、なんか1000から2000ぐらいは避ける方がいいかもしれないですね
そんな感じがします、
うんうん、でもなんかやっぱりついついそこら辺に集中しそうですね。私もなんか雰囲気的にね、1000から2000ぐらいという感じが頭の中ある。
そんな気持ちになっちゃいますよね、う
ん、まあ、なんかアナウンスでは4500ぐらいまで聞いてますって書かれてたみたいで、うん、4000ぐらいで読んでできたよっていう方もよく、うん、何曲か聞いたんで、まあ
そうですね、
上の空いてるところで呼ぶのも一つの手なのかもしれないですね。
そうですね、う
ん、ただあの、いや、向こう側の受信機の性能もあるんで、あの従来のね、あのちっちゃい無線機だと 3キロぐらいで切れちゃうから、そうですよね、うん、そういうところは考えていかなくちゃいけないですね、
うん、だから例えばペティションの方からそういうアナウンスがあれば、うん、4000大丈夫よと言ったら3500か4000ぐらいで読んでもね、大丈夫なわけですからね。
そういうことですよね、うん、うんうん、
だからまあ相手側もあのフォックスの方もね、受信を幅を広げる方が QRM 少なくなってきて分散するんで、まあ、
最近のね無線機は SDR になってるから、うん、多分ね広いんだと思うんで
良くなってるんだと思うんですよね。大丈夫なんでしょうね、
きっとね。まあ、アナウンスされてるから聞いてるんだろうなと思いますけど。
う
ん、
そうですね。
うん。
なんか、まあ、あの、思ったよりも簡単だったなというのが、感じですね。
あの、簡単に QSOをできたなっていうのが印象ですね。
うん。うん、だからやっぱり、あの、向こうからの電波が途中で弱くなって、セブンティスが取れないとかね。
うん。
あの、最初、うまいこといかなかったとかね。ま
あ、途中で、あの、切れちゃったっていうのは今回私もなかったんですけど、なかなかやっぱり、うん、取ってもらえないっていうのはすごい数読んでるんだろうなという感じがしましたね。スクロールすると100曲ぐらい読んでるのが見えたりとかしましたからね。
あと今あの WSJTX がね、まあ、テスト版ということなんですけども、あと JTDX でもなんかスーパーオークスとかね、使えるようになるような計画があるそうですよね。
開発はされてるみたいなんですけれどもね、うんうん、ベータテストとかやってる方もいらっしゃるんで、それの反映されて正式版に組み込まれるのかもしれないですね。
そうですね。だから楽しみですね、こういうのが。はい。
JF6CRC 矢野です。最近アマチュア無線を開局して楽しんでいます。7メガからいろいろなバンドやっているのでよろしくお願いします。ハムのラジオ。
はい、ということでね、今日はね、お便りご紹介したいと思います。はい、まず一つ目の お便りでございます。無線研究室渡辺さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
毎週、ラジオ配信ご苦労様です。ありがとうございます。ハムのラジオ第602回、アマチュア無線の真髄を探る第6回を拝聴いたしました。ありがとうございます。あの、このお話の内容が実に興味深く、全く同感でございます。ということでね、お便りいただきありがとうございます。ジャールもジャードも、総通局も、仕組みを再構築しようとする気配が感じられませんね。うん、微力ながら福井でも活動をしております。
はい。
ということでね。
講習会をやってらっしゃる方
ですね。そうですね。
はい。
はい、
まあ、あの、ジャールとジャードとっていう、その、いわゆる民間団体の組と、あと、総通局っていう、その役所側って、またいろいろ立場が違うんだと思うんですけど、まあ、まずはその、ジャール、ジャードを、まあ、SD 会議の、まあ、多分、二大ヒットって、ジャール、ジャードってことになると思うんで、まあ、そこかで、いろいろ、方策を考え、それを総通とか、総務省とか、しかるべきところに持っていくっていう、まあ、そういう流れが一つの流れなんだろうと思うんですけどね。
うん、
ただ、やっぱり、何度も言ってますけど、そこに、作戦が、あって、初めてそれが成り立つと思うんで、そういう向きで考えていた、SD 会議の皆さん頑張っていただければな、というふうには思ったと。いうところを第6回の真髄の会で長々と厳しく喋るということですね。
はい、はい、
また次のなんか報告書か何か期待したいなと思います。
そうですね、
はい
はい、まあ、これから継続的にね、いろいろのことを議論していただけると思いますんでね。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
次のお便りです。 AA1NK 梶田さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ハムのラジオの皆さん、夏バテされていませんか？
してます。
してます。私の方は先日仕様で車にて、ニュージャージー州に日帰りで行くことがあったので、そうだ、どうせなら公園を回ってポタのアクチベーションをしようと思い立ち行ってきました。行ってきちゃいました行ってきちゃいましたかな、
はい、
ということでね、はい、今のところ私のポタのアクティベートは マサチューセッツ州のみだったので、ポタサイト州の州プラス、ワシントン DC のマス名マップは緑のドットが一つあるだけ。うん、はい。コネティカット州、ニューヨーク州、ニュージャージー州を今回通過するということで、うん、どうせならこれを埋めようと。一州最低限一つが目標。というか、時間的に実質一つずつしか行けません。時間的に厳しいので、すべて車の中、車内からの FTA と運用と、になりました、
はい。
日本ほど暑くないとは言っても、こちらも夏ですから、そこそこ暑いので、うん、運用中は窓全開でした。私が住んでいるマサチューセッツ州からニュージャージー州のマンハッタンをちょっと横目にしながら行った、ニューアークあたりまでは高速道路で240マイル、386キロぐらい、
うん。結構ありますね。
結構ありますよね。はい、なんかまあこのぐらい普通らしいですよね。
はい
これを普通に運転して片道4時間をちょっと超えるぐらいの工程ですね。うん、時間がかかるので朝の4時過ぎには出発。
あらなるほど。
行きは目的地までまっすぐ、うん。公園周りは帰り道です、うん。用事を済ました時点で朝8時過ぎぐらいで順調に来ました。でも、それでもまだ朝8時なんですよね。
8時早いですね、それでもね。
それから最初のニュージャージー州の公園、グレートマウンテン、リザベーション US の6462。こちらに9時ぐらいに到着。うん公園内を車が通れるように整備されていまして、ジョギングを楽しむ方がたくさんいました。
うん
駐車場も余裕たっぷり、うん。高台にあることもあってか、よく呼ばれて30分ぐらいで完了。次はニューヨーク州。目的の公園はフランクリン・D・ルーズベルト・ステイト・パーク US の2056。1時間ほどのドライブです。でしたが、到着してみると、事前に調べた時には気づかなかったのですが、ここは有料の公園でした。アメリカでは数ドルを支払う有料な公園はよくあるのですが、ここはちょっとお高めの10ドル。
うん
表示を見てちょっと考えて30分駐車だけ、ということで U ターン。
はい、
というものの、他の公園は全て調べてなかったので、うん、路肩に車を止めて、ポツサイトで調べると、10分弱で行ける近場の公園が見つかりました。
はい、
ドナルド・J・トランプ・ステイト・パーク。
あら
なんか聞いたことがある
よ、ね、あり
ますね。US の2048。
はい。
そう。あの、トランプ氏の名を関する、公園です、
うん。
こんなところがあるんですね。時節柄、もしかして人がたむろしていないかとあまり気が進みませんでしたが、近いし、とりあえず行ってみることにしました。うん、私の心配事は急で、行ってみると、ちょっと山の上といった感じですが、あまり整備されてない感じの寂れた場所でした。うん、駐車場も空き地の広場といった感じ。こちらも更新はサクッと20分ほどで撤収。後で調べるとこの公園、州の管理下にはあるようですが、実質閉鎖されているようです。
そうですね。
なるほど。通りで寂れていると感じたはずです。
うん、
なぜポタサイトに掲載されているのかな、
うん
名前の変更を求める嘆願や看板のメス撤収など、いろいろ曰くつき。
はい。
ということで。私はアクティベートさえできれば目的達成なので OK とします。
はい。
詳しいことに興味のある方は、ウィキペディアにいろいろ書いてあります。
はい。
次はコネティカット州。こちらは一昨年似たような工程で行こうとして大雨で中断せざるを得なかった予定地の一つで、リベンジです。公園名は、ダイナソーステイトパーク、US の1663。子供には楽しそうなところです。
そうですね。名前がね。
はい。ダイナソーですか、
ね。はい。
はい。ここまではちょっと距離があって2時間のドライブ。ここに到着時点で午後3時。
うん、
コンディションも落ちず、こちらも30分ほど、
はい。
あとは自宅に帰るだけと思ったのですが、うん、せっかくなので4カ所目、
うん
マサチューセッツ州もおまけでよく行ってる公園、ミネットマンナショナルヒストリカルパーク、
うん、
US の0745に立ち寄りました。そして家には6時頃帰宅、うん、到着ですね。14時間の旅となりました。はい、メーターを見ると520マイル、837キロ。
走ったな。
なんかもうなんか、日本で言えば本州の。
東京、青森ぐらい になるんじゃないかなと思います。はい、うん。
かなりですよね。はい。なるべく高速道路近くの公園を探したのですが、高速道路周りで条件が良さそうなところというのは案外選択肢が少なくって、うん、なるべく距離は抑えましたが、それでもただ往復するよりも65キロほど予防になりました。うん、長い行程でしたが、ポタ休憩を挟みながらでしたので楽ちん。とまでは言いませんが、比較的疲れない、いいショートトリップという感じです。うん、ということで、あとはおまけということでね、はい、多分皆さんの考えるアメリカの公園のイメージとは違うと思いますが、意外と駐車スペースがない、3、4台分のところもあり、うん、ということですね。もしくは、Google さんで調べて山奥すぎるのか、ストリートビューで見ても森ばっかり、駐車場がどこにあるかわからないところも実は多いんですよ。うん、なので、公園名と住所だけで、調べていっても行きつけないとか、うん、駐車場いっぱいで、退散ということもあります。うん、あと、お手洗いはほぼない感じですね。うん、20のうち1つぐらいの間隔。うん、トイレないということ。
ないんですね。
これはかなり。
違いますね、日本とはね。ね、
違いますね。はい。はい、アメリカに旅行に来られてのポタの運用をしたいなと考えている人もいらっしゃると思いますが、いくつか回ろうという方はよくよく調べていった方がいいと思います。はい、どちらかというと、街中の旧所、名所旧跡ですね、うん。こちらに訂正されたポタ公園が無難ではないかと、無難でいいかもしれませんね。
はい、
余談ですが、ちょっとアクティベートマスを埋めたい気持ちが火についてしまいましたと。火がついてしまいました。はい、今週末は、家人が家にいないのを良いことに、週末2日に分けて、メイン州、ニューハンプシャー州、ロードアイランド州かな、こちらも回ってしまいました。
あ、
回ってますね。
回ってますね。
はい。これで7州制覇です。
あ、いいですね。
はい、こちらは340マイル、550キロ。うん、東京大阪間ぐらいかな。うん、はい。あと44マス。ワシントン DC を含めてということですね。はい、はい。道のりは遠いですね。はい、しばらくはおとなしく州内で運用します。
はい。
ということですね、
はい。はい。
これからも楽しい放送よろしくお願いします。ということでいただきました。はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。今日の、次のお便りです。
はい。
JA8TIO、桃野さんからいただきました。
ありがとうございます。ありがとうございます。
ハモのラジオタンバーの放送についてということです。いつも札幌で聞かせていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
いつもハモのラジオ、丹波からと成田からの放送を聞かせていただいております。
そうですか、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、聞けないときは録音して、車でも聞かせていただいております。
はい。
いろんな情報をありがたくこれからも長く続けてください。何気ない日常のこと、この時期のハム電波の状況など、ハムフェアのこととかね、地方のハムフェアとか、C 級市では入手できない情報、いつもありがとうございます。皆さん、まあ、健康にご留意の上、これからも楽しみにさせていただきます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
札幌は来年ですか？
はい、そうですね。今年は、ハムフェアという感じじゃなくてね、まあ、セミナーとかね、はい、1年おきにね、ハムフェアと、じゅんぐりやりますんでね、
はい。来年の北海道ハムフェアはいけるかどうか、あれですけど。
ね、はい。はい、去年はね、東海とね、本当日にちがどうしても被っちゃいましたんで。
そうですね。
ちょっと北海できなかったんですけどね。
はい。
ぜひ、行ければお邪魔したいなと思っておりますのでね。
はい。
はい。よろしくお願いします。
ありがとうございました、
はい。ありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画では、一山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということで今日の番組いかがでしたでしょうか。
はい、
スーパーフォックス、うん、ということでね、初めね、スーパーフォックスで出るということで、また大変なんかなと思ったんですよ。
あれ、最初冗談かと思ったんですよ。ね、よくスーパーマンの格好した狐の絵が出てたんで、うん、あれ、ふざけてんかなと、何これ、スーパーフォックス、何言ってんだろうと思ってたら、うん、出ましたね、本当にね。
うん、なかなか有能なフォックスですね。
そうですね、捕まりやすいフォックスですね。
うん、
これのね、ペディションがすごくなんか楽しみになりましたね、これで。
だから、まあ、前のね、前というか今のフォックスモードもまあいいんですけど、やっぱりちょっと途中でね、曲数が変わってくると、うんうん、見えなくなったり、ね、したりしたんで、
うん、なかなかやっぱりこうレートが上がらない状況があったんでしょうね。
そうですね、
はい、
でもまあ大きな、すごい大きな変貌したの、
うんそう思います。
まあ、リトライが減っただけでも全然違うでしょうから
ね。そうですね、まあ、これから楽しみにしたいということで、はい、ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞお気軽にお便りを送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見ご感想お叱り雑談無線以外の話題でもお寄せください。お便りの先はメールの場合ham@hamsradio.net ham@hamsradio.net こちらの方にお送りください。またあのホームページにありますメールフォームからもねお送りいただけますので、そちらの方もご活用ください。今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と
JR2KHB 須田と
JF7ELG コアタと
JG1ITH リオと
JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
セブンティーンスリー、さよなら。
ファンフェアでお会いしましょう。
はい、よろしくお願いします。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。